てでも嫌いになれない。
あけましておめでとうございます。探偵画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。本日は新潟でサイゼリア映画館を南くんと一緒に開催いたします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
本日見てきた映画はミッションインポッシブルゴーストプロトコル、
そうですね、
という、ね、トム・クルーズが演じて、もう90年代からやってるよね。
そうですね、
最初ブライアン・デ・パルマだったよね。
で、1作目がデ・パルマ、2作目がジョン・ウー、3作目が J.J. エイブラハム、で4作目がブラッド・バード。
あ、全然知らない人。
インクレディブルの
感じ。あ、ミスターインクレディブル。
あと、小泉さんの嫌いなレミーの美味しいレストラン。
あれはもうすごい大嫌い。
あと、伝説的ですけど、アイアンジャイアント。
アイアンジャイアントは面白かったけど。
あの監督です。
ということで、我々はサイゼリアで、今からデザートを映画の面白さで注文します。
難しいですね。
そうだね。
お待たせいたしました、はい、どうぞ。
イタリアンプリンお願いします。
イタリアンプリンがお一つ。
生チョコレートケーキ。
生チョコレートケーキがお一つ。以上でよろしいですか。
はい。
かしこまりました。お済みのお皿お下げいたします。
はい、どうもありがとうございます。ということで、俺はね、ちょっとコーヒーゼリーにしようか迷ったんですけど、コーヒーゼリーより50円安いイタリアンプリン249円にしました。
僕は逆にイタリアンプリンにしようかどうか悩んだんですけれど、
俺が先に言ったから書いた
の？いや、そういうわけでもなくて、うん、ある部分だけだったらイタリアンプリンだったんですけれど、ある部分だけをプラスして生チョコレートケーキ、
なるほど。ということで、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルは、まあそんなにね、大絶賛するほどの
そう、ね、
あれでもなかったなって。
そうですね。まあでもお正月だとしたらちょうどいいぐらい
の、ね、お正月のおとそ気分で見るにはすごい満足のいく。
そうですね。やっぱり1作目2作目は、やっぱりインパクト強かったですけど、やっぱ3作目はちょっとインパクト弱くて、それよりはインパクトあったかなっていうぐらいが俺今回の。
いやーなんかね、でもね、ほんと最初からね、最初の途中に、まあ中盤3分の1ぐらいしたところで、多分今回のミッションがガーンって明確になるわけでしょ、敵がこうしようとしてるからそれを阻止せなきしなければいかんっつって、そこからなんかってすごい首をかしげる、ま
あ、そのなんか余計な作業とかいるっていうような感じもちょっと、
いやそれよりね、まあ本当こんな早々にネタバレで申し訳ないんだけど、敵がねソ連時代ロシアが持ってる、核兵器のコードを、ロシアの高官が裏切ったんだよね。で、そいつらが好き勝手に核ミサイルを発射しようとしてるらしいっつって、で、アメリカ人であるトム・クルーズが、それをね、トム・クルーズはあるそいつらの陰謀で、自分たちの味方からっていう、まあ実際追われてる場面はなかったけど、アメリカ軍をも、政府をも裏切る。ミッションを、
そうですね、敵として見なされてるっていうような設定ですけど、追われるシーン
はお待たせいたしました、イタリアンプリンでございます。
はい、
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。
生チョコレートケーキでございます。
ありがとうございます。
以上では全てお揃いでしょうか。
はい、
はい、それで今日です。失礼いたしました。
敵として追われてだから、バックアップが全然得られなくて、そのまま見つかっちゃったり逮捕されたら、政府は全く預かり知りません勝手に裁判を受けて懲役に行ってください。
で、今回やっぱ一番なんか、ここはマイナスかなと思ったのは、敵に魅力がないんですよ。
ああ、まあそれはそうだね。敵が誰だか最初顔覚えられなくてね、おじいちゃうんだって思って。
こいつだったっけっていうような感じで。
最初はロシアのクレムリンですれ違うんだよね。だけどそんなの覚えてらんないじゃん。
そうですね。なんかまあ複雑なんですよ、今回のシリーズも。 一回見ただけじゃ全部把握できるような感じでもないです。
そうなんだよね、あんまりそんなにフレンドリーな作りじゃなかったですね。
でこのシリーズでいつも思うんですけど、ここちょっといつも引っかかるんですけれど、うん、敵はどこどこの国にいるっつって、うんうん、次のシーンでもう行くじゃないですか。
そうだね、
お前ら国から見放されてるのにどうやってそこまでその武器を持っていったんだっていう。
自家用ジェットを持っててい
やそれはそうなんですけど、ソ連から逃げるときに、あの急にあのドバイに向かうじゃないですか、うんうんうん、そのときにハイテクな車乗りながらなんかパソコン打って、
いやその前にあの列車に乗ってたんだよ。
ありましたね、
大陸横断鉄道みたいなやつなんじゃない
の、あんな不便 なんか感じで
しかもあんなんじゃね一瞬で着かないしね
でなんかそういうところに納得いかないなっていう。
そうだね、急にドバイもねちょっと話に残しおるようなんだけど、ドバイってさ、すっごい、急成長した、経済を急成長して、世界中のセレブを、なんか、避暑地に使うためのリゾート地にするっつって、去年か一昨年のね、末ぐらいにサンデープロジェクト見てたら、ドバイはバブルが弾け
た。あ、そう、聞きました、聞きました。あでも撮影してる時期とまたあれがあるんで
そうだけど、あの世界一のねホテルビルだかなんかもあれも途中で完成しなくなったよみたいなこと言ってたとバッチリ完成してたよね。
まあそうですね、もう撮影時期ではもうあったんですよね、そういう
のは。うん、まあでも実際その後経済持ち直して完成したのかもしれないよ。
あまあでも なんでしょう、やたらハイテクな部分とローテクな部分が今回多いっていうか、うん、それとやたらスマートフォンが
そうだね、
スマートフォンとタブが異様に出てくるんですよね。
そうあのさ、なんかみんな iPhone 持ってると思ったら途中からさちょっと若干 4.1 インチぐらいになって
たよね、Android みたいな
サムスン使ってんじゃねえのかって、
うん、そんな感じでしたね明確に見せなかったですもんね。
そうそうそう、
なんでなんかあれちょっとローテクになったかなって思う部分とか、うん、すげえハイテクじゃんそのカメラっていう。
iPhone はあのディスプレイが小さすぎるっつって大きめのにしたのかな。
あでもハイテクすぎますよね。
あでも最初にあのねクレムリンでなんか 3DCG で廊下にトリックをするんだよね、奥行きあるような敵の目線に合わせて、そのパカパカしてスクリーンに
見せるってだんだん近づいてい
く。昔からそういうなんかそういうトリックはあったけど、最新系のが見れてね、ああいうの楽しいね。
楽しいですね。でまた今回違うのがあのサイモン・ペッグ演じてたスパイが、うん、新人で入ってくるじゃないですか。
そうだね、
それがやっぱオチをつけるっていうか笑わせてくれるっていう、
ちょっとおちょこちょいなんだよね、うん、
今回のシリーズが一番違うのはやっぱトム・クルーズが単独じゃないっていう、そこが俺
そうだ、ね、
50年アップの理由で。
なるほどなるほど。
ミッション・インポッシブルトム・クルーズのやつってやっぱトム・クルーズ一人の行動
なんだ。そうだね、そもそも元々のミッション・インポッシブルはチーム戦だもんね、スパイ大作戦。
それがもう前半の一番最初のその脱走シーンからもうチームプレーじゃないですか、でそこで喧嘩したりするシーンとかあるじゃないですか、ああいうところはいいなって今回思いました、
まあでもね、ハイテク機器がねどうしようもなくポンコツなんだよね通信機器が
途中で切れて
切れたり、なんか敵にジャックされたり、
あのパワーグローブみたいな壁にひっつくグローブを片方だけ途中でつかなくなった
り、バッテリーが切れたかなんかねえ分かんないけど、
そしたらあのそこからどうやって降りるのかって言ったらやたらローテクにローブ投げてぶら下がってって、今回もまたトム・クルーズぶら下がってるなっていう感じで、
何回かぶら下がってたね。
で今回あのゼネビーミアでしたっけ、あの新人で入ってくるあの
敵の分析、あ味方の分析官だったやつ、あの人俺ねずっとユアン・マクレガーだった
よあの人あれですよ、タウンで一番あったれだった男ですよ。
あの人か、ユアン・マクレガー顔変わったなーなんて思ってたら全然別の人だった
あとハートロッカーの主演の人です、
ね、あの人か。
なんでやたら今回なんか柔らかい感じ
な、そうだね、なんかインテリに見えたね、タウンのあれが地だと思ってたら違ったんだ、
結構優しい感じで、そうなんかところどころおっちょこちょいというか、
最初ねなんか猫かぶってんだよね、なんであんな風に発煙筒を使うことを思いついたんだいなんて言って
トム・クルーズも敵はバカだからさみたいなことで
調子こいて喋ってたら、そいつもとんでもないすごいエージェントだった。そう、まあでもね、本当に最初ずっと引っかかってたのが、その敵がね、核兵器のコードを奪って、それをトムたちが横取りするっつって、とか、やたらそういうコードとかこだわってんのに、コードなんて、E メールに添付しろよって思うし、
もっとハイテクな方法があるんじゃないかって、本当にあんな目の中のコンタクトレンズで写真撮れるんだったら他の方法絶対あるはずなのに、
とかソ連にロシアに言って解決させろよって思うじゃん。
まあそうですね、
悪いやつがいじってますよって。あとね、びっくりしたのが、あんな必死こいてロシアの核ミサイルなんてそれこそ何百発とかあるはずじゃん。撃ったのが一発だったんだよ。あそこすごいずっこけたんだよね。
まああいつ自身が核で世界がどうのこうのなんて言ってる男なんで、一発起こして戦争をやればなんかバレないんじゃないかっていう感じ、
しかもあんないっぱいコード持ってたらそれこそ何十発でもさ、撃てよお前って。そう、まあ、それがそれって思ってたので、途中の本格的なミッションが頑張ってもってずっともやーってして、
確かにもやっとする場面は多いですよ。
そう、あのインドでナンパしてコード聞いたのとかも何の意味もなかったもんね。
あんな色仕掛けでやっておきながら最終的に力技ですもんね。そう、最初はそうしろよっていう思いながら、
いやだってさ、あいつから奪ったコードって結局衛星にアクセスできなかったんだよね。
できなかった。
だからそんでテレビ局で中継してたところに行って、でそこでやった時に、あの最初のそのインド人のコードなんか一切関係ないんだよね。
そうですね、
関係あんのかな。
すごいなんか今回回り道も多いですよね。
そうなんだよ。
あとこれはなんか気のせいなのかなってずっと見て思ったんですけど、やたらアクションがその、なんつったらいいんだろう、CG アニメ的動きというか、無駄がないっていう言えば、その、最初のオープニングのその脱獄シーンで囚人がいっぱいいる狭い中で殴るって、なんかミスターインクレディブルでもそんなようなシーンがあった感じもしますし、それこそあの、公衆電話が急にガパーって開いて、網膜スキャンがあってどうのこうのっていうのも、もうそれ CG アニメでなんかスパイものやるときとかそういうなんかパロディーはあるよなって言って、決まったタイミングで爆発しなくて叩いたら爆発するっていうなんかタイミングは、なんかその、
でもそれは古典的ななんかギャグなんじゃない、
ギャグなんですけど、ちょっと CG アニメでなんかパロディーやるときってこんなテンポでやるよなっていう。
でもね、 CG アニメもね、実写の映画をパクってるんだよ。
まあ、いや、そうなんです。といや、なんか CG アニメ監督が作った作品なんで、それを意識してるのかなって思
いました。ああ、なるほど、なるほど。
で、何を落としたんだっけな。ですね、やたらなんか、その、ワン、ツー、スリーの、シーンにちょっとオマージュあるようなシーンが多くて、
あの奥さんのくだりがなんか前の3を全く思い出せないから、さっぱり意味がわからない。
いや、とりあえずそのエレベーターでこう宿泊するシーンとか1にもありましたし、あのインドのシーンでムンバイのシーンでパーティーシーンってあったじゃないですか、あれなんか1をちょっと幸福させるような感じもありましたし、あのダンス、こんななんかヒラヒラのダンス踊ってる人たちいたじゃないですか、あれ2でもなんかフラメンコ踊ってるシーンでああいうシーンありましたし、あと砂ぼこりの中のカーチェイスあるじゃないですか、で最初トム・クルーズが屋根の上に捕まってこう振り落とされないようにやってるっていうのはなんか1のその、なんでしょう、汽車の上の戦いみたいな感じで、そんな風にも見えましたし、なんかそういうのを意識してるのかなと思いながらなんかシーン見てましたね。
そうだね。まあでも、まあアクションはとても面白かったね。
そうですね。
最初の刑務所の脱獄も面白かったし、
刑務所の脱獄でちょっと自分の中で重なったのがあれなんですよね、うんうん、あのウォッチメンの刑務所のシーンをちょっと彷彿したなっていう感じで、
ウォッチメンの刑務所ってどんなんだっけ、
あのナイトウォールとあとあの女がなんか2人で格闘するシーンあったじゃないですか、
あったね、
あのシーンみたいな感じで、あ、綺麗だなっていう感じで、
うん、あでもね、あそこでなんかこいつは仲間だっつって、ちょっと知恵遅れみたいなやつを一緒に脱獄して連れてくんだけど、そんなに意味なかった
ですね。そうですね。
入ってなくてもあれだけの情報庫だったら、あの武器商人にアクセスできるだろうって、まあ、
というか本当にあれを見据えて助けてるわけでもないんで、なんか、うん、なんで助けたんだろうっていうのを言わなかったじゃないですか。
そうだね、まあ本当に世話になったのかもしれない、刑務所で。
まあそうですね。
ねえ、
でもまあ個人的に、あ、この人出ないんだと思ってた人が最後にちょっと出てきたのが嬉しかったですね。黒人の人っていうのが、ワン、ツー、スリーと出てて、トム・クルーズを本当に助けてた
人だったんです。あの
人、ええ、ほう、あの人はワンからもう出てる。
あ、そう。なんか、お医者さんみたいになってたんだ。
いや、その人じゃなくて、一緒にビール飲んでて。
ビール、あ、そっかそっかそっか。
あの人はワン、ツー、スリーと
出てる
人
なんで。そっか、ワン、3が上海とかだよね。
3が上海ですね。3に関しては確かオープニングぐらいしか出ないですね、うん、あ、そうですね。ストーリー的にはもう一回見たいくらいで、ちょっとよくつかめてないところが、
うん、まあ、でもね、そんなに寝れてないんだと思うわ。あ、だから分かんなくてもしょうがないよ見てもね、そんな腑に落ちないと思う。
まあそうですね。でもやっぱシーン的に面白いところは本当にいっぱいありますよね。
そうなんだよね。クレムリンの場面がとにかく面白かったよね。
ああ、そうですね。やっぱりその最新型のその、うん、なんでしょう、騙すっていう方法、
そう、
カメラを使ったテクニックのやつとかはやっぱ見てて、あ、すごいなと思う。
あ、もう一つもやっとしたのが、うん、あのロシアの警察が、ね、なんでドバイに来てんのロシアの警察そんな良さないだろう。
まあそうです、なんであいつこあんななって追いかけてんだろうと、
ね、別にそんなにね、
スパイでもないですよね。
確証もそんななさそうなのにね、ね、あとキャラとして出したかったのかな。
あ、そうですね、まあ、追う役としてはやっぱ必要だったっていう、うん、あまりにも追う人がいなかったじゃないですか。
そうだね。
あとやっぱり最後のラストのこの立体駐車場のシーンがやっぱ CG アニメっぽい世界なんですよね。
あ、そう、その
バッグをこう取り合おうとするじゃないですか、うん、
アタッシュケース、
アタッシュケースを
シールケースかな、なんか
で取ろうとするとタイミング車がガーンって動いて、あのバッグが一つ下に落ちてそれを取ろうとするチェイスとか、なんか、うん、
あのロシアの高官のおじいちゃんがすごい体力なんだよね。
意外とやるんですよね。
あの人だってさ、ドバイでもさ、さっき変装してたけど、ね、あの人だよね。
あの人です。
思いっきり走ってたよ。
思いっきり走ってましたし、すごい横転した車の中から脱出してましたよね。
そう、おじいちゃん、こんな走ったら死んじゃうよ。あ、でも、死なないかも。なんか、一昨日ぐらいに正月番組で、アフリカのマラソンのなんかバラエティみたいなの見てたら、ね、70歳のおばあちゃんがすんごいマラソンしてて、死ぬぞって思ったら、大丈夫よ、私は毎日走ってるからっつって。
でも、最初トム・クルーズが、あの、おじいちゃんみたいな人を50代って言ってたじゃないですか。うん、一応設定としては50。
60代後半ぐらいにしか若くても見えないよ。
髪ぴっちり最後して、なんかスーツ、白いスーツ着てたからそれっぽく見えたのかもしれないですけれど。
うん、ねえ。そっか、50代なのか。
でも、50代でもあの高さから、あの、
ねえ、
襟に当たったりして。
ね、多分、懸垂できる人ってそうそういないと思うよね。
檜垣先生が100回やってるって書いてありましたけれど。
うん、1日100回だからさ、俺それは嘘じゃないと思うよ。10回を1時間おきにすればいいじゃん。
う
ん、
そうなんですけど、する人とも思えないですし。
うん、でだから、あながちそれ嘘と決めつけるのも乱暴だなって思ってたんだよね。
まあ、そうですけど。
うん、連続100回なんて一言も言ってない。
そうですね。数字なんか書いてるとそうですね。うん、 とりあえずでも、まあ、楽しい映画です
よ。そうだね。あとね、ヒロインがね、色仕掛けでインド人のなんかプレイボーイをすごい誘うんだけど、そんなにいかないよね。
あの人でもあの前デジャブっていう映画でデンゼル・ワシントンのアクション映画でヒロインやってたんですけど、その時はもっと綺麗な人で、
ちょっとおっかない顔の女にしか見えなかった。
すごいむあのガッチリしてましたよね。
ねえ、
あのあともう一つ思ったの
が、あのほらなんだっけ、レースクイーン上がりのさ、
レースクイーン、
あのダウン2ロットが出てる人、
ダウン今回見なか
ったじゃなくて、あのなんだっけ
俺の中で井上晴美しか今パッと思う、
花とヘビのなんか
杉本彩、
そう杉本彩にしか見えなくて、
あ俺もうちょっと柔らかくは見えましたけれど多分俺デジャブが頭にあるんだと思うんですけど、
それよりあの殺し屋の女の方が断然可愛子ちゃんだったよ。あっちヒロインにすればよかったのに。
殺し屋もまたなんかダイヤモンドで今頃そんな取引なんだと思って
ねえ。
でもあのオープニングのその仲間のスパイが追われて、あの屋根から落ちて上に銃撃ちながらサインドスンと落ちるところとか、ね、
あのブワーって広がって、あれは
かっこいいです
ね。危ないよね、ちゃんとそんな落ちるもんかなって思っちゃうけど、
あでもなんかあそこはいいもん見たなっていう感じで、
かっこよかったね。
その後すごいタイミングで殺されるっていう、
そうあの時も iPhone でね、アサシン
アサシンえ、そんな
アサシン
って、そんな漠然と出てくるのかな。
露骨にアサシンって書いていいのかなって思っちゃう。
それはちょっと。
だって証拠としてさ、その後警察官に見られるじゃんね。
こいつは殺したんだっていう。
もうちょっとなんか、ナツメグとかさ、なんか適当な暗号を使えばいいのに。
いいな、それはって。あと何でしょうね。その
高級車がかっこよかったね。
高級車かっこいいですね。
ボンドカーみたいになって、あのドバイに乗り付けたあのガルウィングの、
なんかガラスがなんかすごいところまであるやつです、
ね。そう、あんな車見たことない。どこの車なんだろう。
どこでしょう。でもなんか
イタリア製かな。
イタリアかドイツか。まあ、かっこいいですよね、あれは本当に。
ドイツではないな。スペインかイタリアだな。なんとなくだけど。
車に関してはもう無知なんで、なんとなく。まあでも、そうですね。あれでカーチェイスするっていうのもかっこいいです
ね。なんかあそこのさ、画面にさ、ナビみたいの出て、人がいるよみたいな、
あれは一応スパイ仕様なんで、敵を追ってるやつも出ましたし、それを手でこう、なんか iPhone みたいに
ちょっと撮ってたりする。iPad みたいなのにやってた。
ああいうのかっこいいですね。そういうところはやっぱりよくできてる。なんでしょう、やっぱりお金かかった映画は、そういうところもしっかりしてほしいなっていう。日本映画ってどんなにお金かけました、あの、アマルフィーツは、あそこまでは出せないですし。
まあ見てないから何とも言えないけど、全く見る気も起こらないよ。
やっぱ説得力ありますよ、スパーティー
シーン。今回はね、トム・クルーズがやたらと顔をぶつけててね、痛そうだったけど。
窓のヘリとかにガーンとぶつけてる。
ね、サイモン・ペッグがコメディ以外で初めて見たね。
ああ、そうですね。一応3にも出てたんですけど。
あ、そうなの、ええ、その時もう出世してたのか。
3にもちゃんと一応コメディテイストでは出てたんですけれど、一応コメディでしたけれど、ホットファズはちょっと知りやすめっていうか、
そうだね、
それに今回近いっていうか、笑わせるところは笑わせますけれど、
大メジャー作品に出れるなんて。
最初タンタンやるはずだったんですよ。
本当にタンタン声だけでしょ、
実写でやるときにサイモン・ペグがどうのこうのっていう話が出てたんですけど、
ね、そんなところで、
そうですね、とりあえずでも見応えはあります、
まあ、お金払って損はしなかったなって。まあ南とは俺のポイントでお年玉代わりにおごったんだけど、
ありがとうございます本当にギリギリな生活をしてるもんで。
南くん同窓会行ってお金使いすぎちゃったの？
いや、もともとお金なかったんですけど、急に同窓会あるって言われて。
あ、そう、予算、会費がかかったの？
会費が最初3000円って言われたんですけど。
そんなに高くないじゃない。
いや、行ったらその倍以上払ったんですけど、
なんで？
カラオケボックス頼んだんですけど、飲み放題コースが2時間までっていうので、俺行ったらもう2時間過ぎてて、
ひどいね。
その分まで払わされたっていう。
それは抗議すべきだよ、ちゃんと。
まあよ、最終的に俺もペロペロに言ってたんで。
あ、そう？
で、帰る時間もあったんで。
そっか。南って村上だから電車代も相当かかるんだよね。
ちょっとそれはワンデーフリーキップっていうやつ使って、その前日まで正月家に行って、うん、でそこから仕事行って、うん、仕事終わったらそのワンデーフリーキップで帰って、
村上に新潟から戻って、
で飲んで同窓会終わったらそれで帰るっていう。
また新潟に戻ったの。ワンデーフリーキップいくらなの？
1500円。
おお、それでもなんかやっぱ高いよね。
あ、でも村上に帰るだけで1100円。
あ、片道で。うわ、高い。遠いね。
遠いです。
柴田までいくら？
柴田まで500円くらいです
。あ、そう、すごい遠いんだね。
まあ、そこを昔通ってましたから
ね。そう、そんな。
とりあえず、1、2、3、これは見た方が俺は、なんか、オマージュ的なところがやっぱあるんで。
まあ、俺はオマージュはまるで、気づきませんでした。最後奥さんがチラ見してたけど、あれは何だったの？
あれは一応奥さんが殺されてたっていう設定なんですけど、うん、結局殺されてなくてっていう。
そうだね。
トム・クルーズ。
3の話だっけ？
3 は一応その結婚して最後のミッションだって言って、うん、あの3のエンディングでは、うん、その IMF の、 あの廊下を2人でかけて終わってたんですね。
あ、そうなんだ。じゃあその後日談が何かあって、その今回のそれロシアの刑務所に至ってるっていうくだりなんだよね。
そうです。で、さっき思ったんですけれど、あの奥さんの人は、うん、あのミッション8ミニッツのあの女の人でヒロインの人でした。
あ、本当。ああ、髪型がこの間はこう
下ろしてたんで、
前髪をちょんと切った感じで、今回の方が可愛らしかったんじゃないかな。
そうですね。まあ、それにちょっと気づきます。
うん、
なんかクレジットはないみたいですね。
なるほど。そんな、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルで、小泉はイタリアンプリン。
南は生チョコレートケーキでした。
イタリアンプリンはちょっと甘かったです。
まだチョコレートケーキを食べてないので
食べずに一生懸命喋ってくれました。じゃあそんなことで本年もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さようなら。
わからないばか。でも好きなんだ。こんな思いをしてまでここにいる。わからないでも好きなんだ。